招きの言葉。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。アーメン。賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方、お立ちください。聖歌の89番を持って心から主に向かって歌います。声は小さめで歌います。感染防止のために声は小さくですが、心はいっぱいに主を褒めたたえましょう。お願いします。使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として、これを告白しましょう。それでは告白しましょう。使徒信条。我は 天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の118番、心を込めて歌いましょう。 それではこの朝も聖書の購読をいたします。今日の購読箇所は旧約聖書詩編の第84編から抜き出してあります。週報の裏裏面をご覧ください。細い字のところを司会者が、また太字のところを皆さんで交互に読んでまいります。一番最後の太字は全員で声を合わせます。いつもの通りですね。スクリーンで参加される方は3ページありますので、そのように覚えてお配りくださいますように。それでは、購読いたします。旧約聖書詩編第84編1節から。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。
私の魂は主を大御の御に慕って大いに愛です。
私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。万軍の主、私の王、私の神よ、
なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たち、
彼らはいつもあなたを褒めたたえています。
なんと幸いなことでしょう。その力があなたにある、その心の中に死を、
彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。彼らは力から力へと進み、万軍の神、主よ、私のお祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。まことに、あなたの大庭にいる一日は、千日に勝ります。むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。ご一緒に。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。アーメン。はい、それではこれから短く祈りのひとときを持ちます。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて各々黙祷の時間を取り、でその黙祷の中で神様を賛美したり、また罪を告白してしっかりとイエス・キリストにある許しを受け取って、重荷を神様に追い出して心の深いところにある願い思いも神様にお任せし、祈り求めるひとときを持ちましょう。それでは初めにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ、その力があなたにあり、その心にシオンへの応じのある人はなんと幸いなことでありましょうか。私たちは主の宮にいつもどんな時にも、そしてどこにあっても 心の中で入っていくことができます。主が私たちの心に聖霊を与えてくださったからです。今や私たち自身が神の神殿であり、そして私たちのこの主の名によって持たれる集い、教会のすべての集いが主よあなたの神殿であり、私たちの賛美と私たちの祈りと私たちの心がまた献身があなたの御前に受け入れられ、喜ばれていることを私たちは大きな喜びを持ってあなたの前に告白いたします。私たちはあなたの宮の門口にいつも立ちたい、悪の天幕に住むよりはあなたの神の宮にいつも近づいていたい、そう願っています。どうぞ私たちのこの一週間の歩みがそのようなものでありますように。地上にはさまざまな悩みや思い煩いや病や、また時には争いや問題が本当に満ち満ちていますが、願くはそのような中にあっても神の子供たちをあなたが守ってくださり、どのような時にも聖霊によって満たし、力づけ導き、あなたを心から喜んで歩む、あなたの子供らしい歩みをさせてくださるように助けてください。私たちは弱く小さいものですが、あなたは力強く大きな方であります。全世界もあなたをお入れすることができません。あなたの栄光は天地に満ちています。あなたはこの世界をもお作りになった方で、山々の頂も大海原もその渡つみもすべてあなたの御手の技です。私たちは何も恐れずにあなたの懐に飛び込んでまいります。あなたが私たちの天の父だからです。どうぞ私たちの礼拝をお受けください。そしてどうぞ私たちの中にあなたに近づくのに妨げのとなるようなものがあるならば、どうぞはばからずにあなたの前に告白して許され、清められ、そして聖霊によって力づけられて、あなたを褒めたたえられますようにお願いいたします。この朝もあなたに向かって世界中で、そして日本中で礼拝が捧げられております。どうぞその礼拝があなたの御前に喜ばれるものとなるように、私たちはいつも主にあって一つであります。地上にあっても、また天に先に帰られた方々も共に一つ心となってあなたを褒めたたえる、そのような礼拝の時となりとうございますから、どうぞあなたが導いてください。地上では相変わらずコロナウイルスの災いの黒い影がこの世を覆っておりますが、どうぞそのような中にあってもあなたが私たちをあなたにある喜びに満たし、あなたを礼拝するあなたを礼拝する本当に大きな喜びを持って満たしてくださいますようにお願いいたします。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。日々の歩み、一週間の歩み、あなたの前に隠されてはいません。それらの中で傷のついたところがあるならば、どうぞあなたの身元にあって癒しを受けることができますように、あなたがお触れください。あなたの助けとあなたの導きがすべてのものと共にあって、一人一人が折にかなう助けをあなたに近づいて受けることができますように、どうぞ助けてください。願くは主の臨在がこの街道を包んで、そして一人一人にお触れくださって、あなたの愛が私たちのうちに豊かにあふれる、それを心から願います。今日ここに事情があって集えない兄弟姉妹のことも覚えます。それぞれの場所にあってあなたが望んで、一人一人にお触れください。また癒してください。力づけてあなたの御手が私たち一人一人と共にあります。感謝して、はじめにイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。 ではしばし主の前に静まって祈りましょう。彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。恵みの主よ、あなたが祈られた一人一人に豊かに答えを持って臨んでください。一人一人の祈りがあなたに届いていること、またあなたの右にあってイエス・キリストご自身が取りなしていてくださることを心より感謝いたします。あなたの栄光が豊かに現れる礼拝となりますように。一人一人の祈りがあなたにあって、あなたの御手の中で答えられ、その答えを私たちが喜ぶことができますように。御手に委ねます。感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みいたします。今日はヨハネの手紙第一の連行の10回目、第一ヨハネ4章の7節から21節までお読みいたします。ヨハネの手紙第1、4章7節から21節まで、新改訳聖書の第3版でお読みします。その反応聖書だと新約聖書の469ページ、厚い聖書ですとそのページになります。それではお読みいたします。新約聖書ヨハネの手紙第1、4章7節から。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその独り子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。 ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。ここまでです。今日はこの箇所から、ここに愛があると題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものように3ポイントを今日の聖書箇所から抜き出しました。まず、ここに神様の愛があるということです。 In this is God's love ですね。神の愛はここにあるんだということが書いてありました。どこにあるでしょう。探してみてください。あ、ちゃんとお話ししますから大丈夫ですよ。2番目に、その神様の愛は私たちのうちに全うされる神の愛なんだということですね。私たちのうちに神様の愛が完全なものとなるということです。いや、もうなってるっていうんですね。英語を見るとそう書いてありますね。神の愛は、私たちの中に、完全にされていますと書いてあります。英語の時制の方がはっきりしますね。もともとのギリシャ語の聖書の時制で、そういう表現がされているっていうことです。つまりだんだん全うされるのかなとか、それじゃなくて今全うされてるんだと、もうすでに全うされているんだということですね。はい。それから3番目に、神の愛は恐れを締め出すものなんだということですね。神の愛が私たちのうちから恐れというものを締め出してくださる。 神の愛を知る者は、そして神の愛に導かれる者は恐れから解放されるんだということです。はい、じゃあ、3つの、ポイントでお話ししていきたいと思います。まず、今日最初の聖書箇所7節をご覧ください。愛する者たち、この言い方ちょっと日本語だと分かりにくいんですが、もともとはこれ愛されている者たちっていう言葉なんですね。英語だと be loved なんでね、愛されている人たちよって言ってヨハネは呼びかけているんです。愛する者たちっていうと何かヨハネが愛してるっていう感じがするでしょ。そうじゃなくて神様によって愛されている者たちよということなんね。そういう呼びかけです。何度も出てきますが、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。今日のポイントの一つ目は、神の愛というよりか愛というものが神様のものなんだということですね。もともとはもちろんここに使われているギリシャ語の愛はアガペーという言葉が使われています。この世の中には愛と呼ばれるものはこのアガペー以外にもたくさんあるんですよ。例えばギリシャ語だと愛を表す言葉が、3つぐらいあるんですね。もともとよく使われる人と人との情愛、人が人を恋して愛する、でそういうのをエロスっていうんですよね。エロス、男女の愛ね、最近はちょっとややこしくなってきてるけど、そういう人が人を愛する、そういうのをエロスという言葉でありました。でエロスっていうのは相手の中に魅力を感じて注ぐ愛情のことです。相手が価値、自分にとって価値があると認めて、魅力があると認めた時に愛するのがエロスですね。でアガペとはちょっと違う。アガペは相手の中に価値がないようであってもそれでも愛することに決めて愛する愛、ややこしいけどだってエロスだと要するに相手の魅力とか価値が目減りしちゃったらエロス消えちゃうじゃん目減りしちゃうじゃん。でもアガペの愛っていうのはそうじゃないの。あえて価値のないもの、滅びるばかりのもの、値打ちのないものであっても、私の目にはあなたは高価で尊い。だから愛するんだっていうのがアガペですよね。そう書いてあるでしょ。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。アガペの愛は愛する側に主体があります。エロスの愛は相手に魅力があるので注がれる愛です。ギリシャ語では他に例えばフィリアっていう言葉ありますよね。フィロソフィーのフィリになってね、友愛とも友情のことです。フィリア、そういう愛もあります。でも永遠の友情を誓うなんて言ってもね、結構人間の人間関係ちょっとしたきっかけでこじれたり、一つの嘘で裏切ったなんてボーンって絶交だなんてなったりしますよねでも本当の友情というのはどんな時でも愛さなくちゃいけないんだけど、でもなかなか難しいじゃない。フィリアも限界があって、お互いの信頼関係に基づいて成り立っているものですよ。あいつは裏切らない、だから必ず愛し、他に親子の情愛なんて言葉もありますね。ギリシャ語にはストロゲイアっていう言葉がありますが、ストロゲイアっていう言葉があって、親が子供に注ぐ愛、そういうのを親の愛っていうのをストロゲイアって。でもここで言われているのはアガペなんですよ。そして興味深いことに、その愛は神から出ているのですと。だからこの世界に愛というものはたくさんあります。エロスもあって、フィリアもあって、ストロゲイアもあるかもしれない。でも、それらの愛の源は実は神様なんだと いうことがここに言われてるんですね。人はなぜ愛するのか。時にはまあ傍から見ると かわいいのかなこれなんかもう顔ぐちゃぐちゃよみたいなね、そういう例えばワンコでももう飼っちゃうとかわいいってのね。で一生懸命尽くすじゃないですか。でもああいう気持ちがなんで人の中にあるんでしょう。愛はどこから来るのでしょう。愛が自分の魅力によって買い取るものだとしたら大変ね。世の中にはそういう愛があふれてるですね。だから週刊誌の中には愛の破局とか愛の終焉とか愛のもつれとかこじれとかなんかややこしいのいっぱいあるじゃないですか。私は目見ないけど。で結構女性なんかそういうの結構好きなのか、女性週刊誌とかそういうののタイトルにそういうの、そういう愛が踊ってるじゃないですか。誰が誰を好きになった、誰が誰と付き合ってて、誰が誰にあのプロポーズした、もうそういう記事いっぱいありますよね。人はなぜこれほど愛に惹かれ、そして愛を求め、そしてその愛に期待して裏切られ、裏切られて、どっかに本当の愛はないのかって思っちゃうじゃないですか。聖書ははっきり言ってんです。愛は神から出ているのです。本当の愛は神から出て、そして神によって与えられ、神によって注がれているものなんだと。でところが人間がその愛の源である神様と断絶してしまったから、その愛の源である神様ともういらないなんて言っちゃったからそうでしょ。創世記の3章で神様よりも自分の目で何が正しいか何が間違ってるか自分で決める、神様黙ってて、そういう道を選び取って生き始めたことが書かれています。それ以来人は罪人となったと書いてある。だから罪人っていうのは的外れな生き方のことを言ってるんですね。本当の愛の源である神様から切れてしまって勝手な生き方をする、めいめいに自分の目で正しいと思うことを行う、そういう生き方を選び取って生きているのが我々人類なのでございますよ。ところが神様はその混乱した愛の世界に、混乱した愛を見失ってしまった世界に本当の愛を示すために来られた。そしてもう一度愛を知るようにとあることをなさったんですね。さあ何をなさったんでしょうか。クイズ番組みたいですね今日はね。7節の後半、愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださった。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したんではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そう書いてある。つまり愛はどこに示されたか、愛はどこにあるのか、こことは何か。こことはイエス・キリストです。イエス・キリストの贖いの御業の上に神の愛が示された。そしてイエス・キリストの十字架と復活を通してその愛がもう一度私たちに示された、与えられる。だから私たちは、神によって生まれるということです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っていますとか、これはイエス・キリストを信じて新しい永遠の命をうちにいただいたことを表しています。私たちがイエス・キリストの十字架と復活を信じたとき、神様は私たちに来てくださいました。そして 愛の神様が私たちの中にもう一度入って、そして私たちを新しく生まれさせてくださった。上からの力によって、天からの力によって、私たちは全く新しい被造物になったわけです。そしてその方こそが愛だから、愛は神だから、神は愛だから、だからその方をいただいたから、私たちにアガペーが分かった。そして私たちはその愛を持って生きられるように作り変えられているということです。ここに愛がある。こことは皆さんのことです。そしてこの教会のことです。まあ、ここったって別にここ三郷バプテスト教会限定じゃないよ。誠の福音によって新しく生まれたクリスチャンたちの集い、この行動の教会、世界のキリストの体のことです。その一人一人の中に神の愛がここにあると言っています。OK? 神様の愛は私たちにイエス・キリストの御業のゆえに示されました。私たちが神を愛したんじゃない。神が私たちを愛し、私たちのためになだめの供え物としての御子をくださった。だから愛が分かんなかったら、イエス様を見てればいいんですよ。誠の愛はどこにあるか。イエス様の中にあります。イエス・キリストの歩み、イエス・キリストの言葉、イエス・キリストの御業、そしてイエス・キリストの十字架、その苦しみのただ中に私たちは神の愛を知ることができます。そこに見ることができます。そしてそれは受けることができる愛なんです。それを受け取った私たちは神によって生まれ、そしてその神の愛を持つことができる。私たちはここに神の愛があるというわけです。さあ、皆さんの心の中に神の愛が宿っている。それは聖霊なる神ご自身、その愛の神が私たちの中に宿っているから、私たちは神の愛によって駆動され、神の愛によって、ね、ドリブンですね、動かされている。それがクリスチャンという新しい存在なんです。ここに愛があるのです。2番目、この素晴らしいことをさらに続きます。神の愛は私たちのうちに全うされているんだということですね。さあ、私たちはどのように神の愛を見出すことができるでしょうか。あ、クリスチャンになって愛が増えたなっていう方、みんなだよね、みんなで手を挙げろなんて言いません。みんな増えてますね、増えてますね。クリスチャンになったら愛が増える。うん。今まで I don't know なんてね言ってた方が愛するようになったもん。で、愛するように心がけてるもん。そして愛すべきだなって思ってるもの。聖霊が私たちを駆り立てて愛の人に作り変えてるからですよ、日々。頑張りによるのではありません。神様の恵みによるのです。イエス・キリストのことが分かってくれば分かってくるほど、そして自分の罪が分かってくればくるほど、私たちはイエス様のところに行ってその愛を受け取ることができます。だからクリスチャンになってもね、あんまりその後成長しにくい人は、まだ自分で大丈夫って思ってる人ね、生きる中で自分の歩みを見ながら、ああ、私は本当に全くいつまでだってもダメだなとかね、どうして人に対してこうなっちゃうんだろうとか、どうしてこういうふうに人との関わりがうまく持てないんだろうとかね、なんかそういうことで悩んで、そして自分の中のズレを見つければ見つけるほど神の愛が分かってくるんです。だってその問題抱えてイエス様のところに行けばいいんだもん。神様の前に出てイエス様に、主よ、私はこのようなおかしなことをやっちゃってます、神様、私はこのようなずれた人間です、 ということを告白すればするほど許されて清められるんでしょ。ヨハネの手紙の一章にそう書いてありましたよね。私たちが罪を言い表すな。いいですか。一章の7節。もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。素晴らしい約束ですよね。つまりクリスチャンというのは、いくらでも罪が許していただけ、そしてその失敗が多ければ多いほど、それに気づけば気づくほど清くなる生き物なんです。だってイエス様のところに行って告白すればいいんです。別に自分で自分をね、責めて、うわー、この私ったらなんてね、げんこつで自分をボコボコにしないでくださいね。私たちがすべきことは、自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。人って自分で自分を変えられません。自分のげんこつで自分を責めたって、自分がなかなかその罪から抜けることができないものです。でも、ありがたいことに、そのげんこつはすでにイエス・キリストが十字架の上で受けてくださってます。イエス様は十字架にかかる前に、鞭打たれました。殴られました。グーパンでね、殴られましたよ。グーパン氏で思いっきりローマの屈強の兵隊たちが寄ってたがってイエス様を殴ったんだ。そして鞭打って、そして血みどろになって十字架の上にお付きになった。それは私たちがもう自分で自分を責めないようにするためです。代わりに苦しまれ、代わりに痛まれ、代わりに責めを受けたから、もうあなたたちが自分で自分を責めるのは、私のもとに来なさい。そしてその罪を言い表して、許しを、清めを受けなさい。相変わらず自分で自分を責め続けている人は、イエス様の十字架を無にする人ですからね。責めちゃいけませんよ。罪を罪と認めることは大事です。でもそれで自分を責めても何も解決しない。私たちがキリストのもとに行って、その罪を言い表して捨てる。それを繰り返すことで清められていくんですね。だから私たちはそれをするために交わりを保っていくんです。11節、戻りますよ、4-11。愛する者たち、これも同じね、愛されている者たちよ。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちが互いに愛し合おうとするならば、私たちは必ず清められ、そして問題に気づき、そしてお互いに許し合い、そして一つにされていきます。教会が教会として本当に素晴らしい状態っていうのは、お互いが愛し合うことです。でも愛し合うために私たちは互いに交わりを持つ必要があります。だからこのコロナの時代っていうのは本当に厄介ですよね。人と人とが分断される時代です。リモートではなかなかそういった腹を割った話ができません。罪をお互いに告白し合うっていうことが難しいです。それだからこそ、何とかしてこの交わりを私たちは回復していかなければなりません。私たちが互いに愛し合うならば、神の愛が私たちのうちに全うされると書いてあります。12節ご覧ください。未だかつて誰も神を見たものはありません。でももし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神様どこにいますか？神様見せてくださいという方が時々求道者の人にあります。神様わかりません。 私たちを見てください。愛し合っている私たちを見てください。神様はここにいらっしゃいますよ。そう胸を張って言える教会になりたいよね。お互いのことを本当親身になって心配し、お互いのことを本当に親身になって思いやり、お互いのことを本当に大切になって神の御前に祈り合う、そんな教会として成長したいです。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。これは私たちの中に神様が見えるということです。私たちの愛の交わりの中に、あそこには神様がいる、あそこに行くと何かやっぱり神様っているんだって思える、それは理屈を超えたものです。それは霊的な感覚というものです。そしてその霊的な感覚は全ての人がもともと持っていたものです。だってエデンの園ではアダムとエバは神様と通過だったでしょ。神様が歩いてくれば分かったんでしょ。神様の声が聞こえる、神様の足音が聞こえるって書いてある。で、旧約聖書の生徒たちの中にも神の声を本当にリアルに聞いていた信徒の人たちたくさん出てきますよね。私たちはもともとそういう霊的な感覚を持っているのです。そして神様がお語りになれば、そして神様が現れようとすれば、私たちはそれが見える。でもそれは神様に主権があります。時々ね、思うんですよ。ここにイエス様がポンって出てきてね、信じなさいって、もう大変ね、町中の人たち集めちゃうよね。イエス様出たっつってね出たって言ったら失礼だけど、イエス様来た、来られて今ここに留まっておられるっつってね、来たらひげのおじさんが立っててね、私はイエスキリストですってね、タスキかなんかかけちゃって選挙じゃないんだでもそういう方いらっしゃったらいいじゃない。そして辞める人たちどんどんどんどん癒されていったらすごいって思うねでもイエス様はここにいらっしゃいますが、目に今見えない状態でいる。それは私たちの中に私が見えるはずだろうと思ってらっしゃるからですよ。この肉の目で見えたからって人は信じるとは限らない。そうでしょ。例えばここにそのようにイエス様出てきたとします。そして私はイエスです、救い主ですね、ここの穴見せてね信じないものになれないで信じるものになりなさいとおっしゃった。でもそれ見たってなんかガセだろうとかね、フェイクだろうとか特殊メイクだろうとかねいろいろ言いますよ。そうでしょ。そしていくら光ってたってね、なんかスペシャルエフェクトだろうとかね、なんかイリュージョンだろうと、いくらでも信じないことはできる。でしょうがないなっつってイエス様、じゃあちょっとペテロを呼んでこよう、この人に私と ずっと知り合いだからこの人に証言させようっつってペテロを出てこさせる。でペテロです、でついでにアンデレです、ね、ヨハネです、ヤコブです、ずらっと出てきても何このグループってこのやめた。その人たちが承認したって、その人がその本当にその人かどうか分かんないじゃん。実質が明らかにされるまでは。そして、あ、でもね、冗談で言ってると思ったでしょ。でもその証言の証言の証言の証言でどんどんずらーって行列が並んだ末端に今皆さんいるんだよ。わかる？2000年前イエス様いらっしゃって、その弟子たちが、私たちはその方を見たので、さっき書いてあったじゃないですか、私たちはその方を見ましたと、だから証しをしてますって、そう言ってるじゃないですか。でもその証しが次の人に受け継がれて、わーっと証しが伝わって今はキリスト教会になってるわけでしょ。でも私たちはそこに愛が、そして愛という実質がなければダメだと思ってます。神の愛は私たちのうちに、今ここに生きている私たち、このキリストの体である教会のうちに神の愛が全うされる、 のでなければならない。神を見せろ、だったら私たちを見てください、そう言えるものでありたい。そして私たちはそう言えるんだということです。13節、神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かります。御霊が私たちの中にいらっしゃるので、私たちは神様が共にいることが分かります。クリスチャンの方々はそういう不思議不思議な霊的な感覚を、スピリチュアルな感覚を持っとるでしょ。持ってない？あ、持った方がいいよ。あのイエス・キリスト信じてる人は聖霊を受けてるんです。ただその聖霊を意識しないで蓋しちゃってる人もいるんです。だってその方が自分勝手に生きられるから、相変わらずね、救いだけ、救いの手形だけ ゲットして、そしてあとは私好き放題やりますからっていうんじゃねえ、聖霊様かわいそう、ひどいです、神様に対して。礼に知らず恩知らず。でも私たちは聖霊がうちにいらっしゃることを知り、そしてその方によって神が私たちと共にいる納得を持っているんではありませんか、兄弟姉妹。私たちはそれによって分かってるんです。15節、誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。これは確かなことです。だからイエス様を神の御子ですと信じる、その信仰の告白をする人なら、その人は神のうちにいるんです。ですし、神様はその人のうちにいるんです。聖霊によらなければ誰もイエスは主ですと告白することはできませんって聖書は言ってる。ならば私たちは聖霊を持ち、そしてその聖霊は私たちが神と共にあることを約束してくださっているということです。そして16、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じてます。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。だから私たちはイエス・キリストを神の御子と信じ告白することによって聖霊を受け、そしてその聖霊なる愛の神が私たちのうちにいらっしゃって、私たちも神のうちにいらっしゃって、私がうちで神様がうちでって、なんかね、なんかこう、なんかこんな、ま、なんていうか、こう、あの、でんでん太鼓の模様みたいなね、なんあんな感じですけど、要するに愛のフォーメーションを組んでるっていう、愛によって私たちは神様と一つにつながってる、私のうちに神様がいる、そして神様のうちに私がいる。あ、それ聖書に書いてあるんだけど、よくわかんないっていう、あるアメリカでね、昔あの鍛冶屋さんが救われたんだって。そしてイエス・キリストを信じた、そして私はキリストの中にある、キリストは私の中にある、私はそう信じてるんだ言っても、あの話を聞いてる人も、うん、どういうことだかよくわかんないと、そうかっつってね、考えて、で、不意語で吹いているコークスの中に突っ込んであった鉄の棒を引っこ抜いて、見ろっつって、鉄は火の中、火は鉄の中、わかんねえんだったら触ってみろって言って、あの信じない人たちの目の前に突き出したんだそうです。おかしいね。鉄は火の中、そして火は鉄の中、わかんなかったら触ってみろ、真っ赤に焼けてる。私たちはそのようなものだということです。私たちは神様の火の中にある、愛の炎の中に包まれている、そして私たちはその中に神様の愛の炎を宿している、そのようなものだと。だから私たちは神の愛を内側に持っているんだ。そのことが私たちが愛し合う原動力であり、そしてこの中に現れる神様の愛です。 だから私たちは愛し合わなければなりません。愛の流れを止めてはいけません。愛は流れるものなんですよ。一人一人で、愛持って抱え持ってね、私の愛なんだふふふなんつってやってたって役に立ちません。自分を愛するように隣人を愛する、その時に愛は生きて流れ働くんです。上からいただいた愛を自分の中にいつでも持ち、そして必要がある時にその愛を流していく。そのように私たちは愛のパイプになってるわけだな。時々ね、非常にそのパイプが細い方もある。で、いつまでたってもこう流れない、かえってね、毛細管現象でスーなんて周りから愛を吸うばっかりになっちゃってる人がいると、それじゃダメ。どんどんどんどん愛は広げましょう。で、どうやったら広げるかっていうのは、それは神様とのパイプですから、神様とのパイプを太くすればいいんです。それは自分が神様にいかに愛されているものなのかってことが分かればいいんです。愛されている者たち、愛されている者たち、だから愛しましょう。愛されているってことが分かれば愛する人になれますよ。そのためにどうしたらいい？私たちは日々罪告白して、私たちは日々問題を主に持っていって解決していただき、導いていただき、許していただき、そして清めていただく。そのことを通して私たちは神様とのパイプが太く、いかに神様が大きな方で私を大きな愛を持って愛されているかっていうのが日々分かってくる。そしてその愛が分かってくればくるほど、私たちはその神様から供給される愛を流さずにはおられなくなる。だって上からドーンときたらね、自分で一人で抱えているだけではもう耐えられないほどの大きな愛ですよ。だからその愛を流したい、愛するものにしてください。いや、本当にこの教えってね、素晴らしいなと思うんですよ。いや、本当にね、愛するのって大変、愛するのって難しい。どうしたら本当に愛するってことになるのかなって悩んできません？ね、自分さえ良ければいいんだ、ね、お互いみんなエゴイストで利用でし合えるお互いの関係なんだなんてことを考えてね、でそういう中でさ、こう傷ついてきたりすると、愛するっていうのに臆病になるじゃない。心を開くの嫌、そして手を差し伸べるのが難しくなるじゃないですか。そういう要素はこの世界に満ちている。特にこのコロナの時代なんていうのは、人は臆病になっています。でも3番目、恐れを締め出すものなんだ。神の愛は、神の愛は恐れを締め出す。18節、愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きもの、完全なものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったから。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。愛することの恐れがここには描かれています。そして神の愛はその恐れを締め出すものなんだ。私たちが恐れるのは、自分が苦しむ、自分が被害を受ける、自分にとって損だ、自分がバカを見る、そういうことを恐れるからですよね。そして最終的には、要するに自分が苦しむと思ってるからですよ。でも神様から与えられた愛なら、愛は恐れを心から締め出して愛するものなんだと。だって恐れる必要ないもんね、もう。そうでしょ。 神が私たちの味方であるならば、私たちは何を恐れるんですか。この宇宙を作り、山々を作り、綿積みを作り、そしてこの大地を作った方が我らの味方であるならば、誰が我々に敵対できるんですか。聖書はそう言ってるでしょう。私たちの問題、日々味わう悩みや重荷、苦しみ、それは父なる神様のもとに持っていけば全て解決するものです。私たちが自分で戦おうとするから、だから私たちは恐れるのですよ。愛することにもう決めているならば、受ける悩みはまあカエルの面に水ですね。そういうことわざが日本にはあります。私の先輩の牧師がね、面白い人で理系の人間だったんですよ。もう何度もその話したから、またその話かって言って言う方あるかもしれないけど、本当にやるんだもん。浄土持ってってね、庭に大きなヒキガエルを入れて、そしてカエルの面に水って言うけど本当かなっつってね、実験したんだよ、ジョーってね。カエル嬉しかったんだろうね。そして水受けても瞬き一つしないで、その牧師先生の顔を見ていたそうです。そしてやおら突然その先生の足の上にピョンって飛びついたんだそうです。嬉しかったんでしょうね、引き返るもね。でうわーっと振りほどいたそうですけれども、まあでもカエルの面に水、何でもないってことです。恐れには刑罰が伴っているからです。私が被害を受けるんではないか、そのことで何か失敗するんではないか、そして、その愛そうとしたのにその愛が受け入れられずに自分が悩むんではないか、傷つくんではないか、そういうことで悩んで、愛することに私たちは二の足踏むでしょ、躊躇するでしょ、やめとこうって思うでしょ。でも恐れには刑罰が伴っている。自分への苦しみ、悩み、それによって自分が失敗するんじゃないかということがある。でも私たちの失敗は持っていくべき場所があります。間違えたら神様のところに行ってまた仕切り直せばいい。滑ったら、転んだら、ずれたら神様のところに持って行って、そしてやり直せばいい。すべては神様がご存知で、たとえ自分の心が責めたにせよ、神様は私たちよりも大きくすべて私たちをご存知だからです。私たちは時々自分で自分の心に一生懸命言い訳をしながら良いことをしようとしています。でも神様は私たちが心の中でするその無駄な働きをよくご存知で、そんなこと自分でやってないで私のところに持ってくればいいっておっしゃる。そして願ってるのは、私たちが恐れることなく愛するものになるっていうことです。恐れるものの愛は全きものとなっていない、はっきり書いてある。神様が願われるのは、私たちの中に宿された神の愛が正しく働く、正しく流れる、そして豊かな流れとなって周りを潤していくことで、そのことを妨げようとする全てのものを取り除けて、とうとうと流れていく愛の流れが私たちの中にできることが神様の御心です。それによって私たちのうちに神様の愛が完全なものとして現れる。地上ではそういうのは難しい。ある人は遠慮、ある人は恐れ、あるもの、ある時には迷い。しかし、全き愛は恐れを締め出すものです。愛すると決める。そしてその愛するために神の導きを求め、恐れを神様に委ね、そして神様に祈って導かれるまま、その愛の技をただ行う。それは取りも直さず神様ご自身がその相手を 愛しているからです。その愛を示すこと、恐れなく示すこと、それこそが神様が私たちに願っていらっしゃることです。愛は神のうちにある。そして全ての愛の源は神です。その神の愛が私たちの中に聖霊によって全うされることを主はお望みです。あの人、あこの人、そして、あ遠ざかっていたあの人、その人間関係を、そしてその人とのつながりを今ひとたび愛の中に回復し、そして完全なものとして取り戻すために、私たちはその神の愛に導かれ、押し出されて今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父よ、皆をあがめて感謝します。あなたこそ愛の神であります。あなたはその愛をイエス・キリストのうちに完全に表してくださいました。そしてそれ以上に、そのイエス・キリストを信じる者があなたの愛を御霊によって受け、その愛の技を表していくように、この世に、この地上においても全うするように、完全な姿を表すようにと私たちを招いてくださいました。どうぞ私たちの心をご覧ください。私たちの中に傷のついたところがあるでしょうか。曲がったところがあるでしょうか。恐れに縛られたところがあるでしょうか。どうぞあなたの御霊によって癒し、傷ついたところをまっすぐにして、恐れを締め出して愛の人としてください。あなたの御心のように私たちを立て上げ、作り変え、あなたの御子イエス・キリストのようにこの地上で歩ませてください。私たちは神の御前にこの世にあって、イエス・キリストのようなものですから、どうぞあなたが私たちに御霊によってあなたの御心にかなう歩みをさせてくださる一週間にしてください。委ね感謝します。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、歌いましょう。聖歌525番を歌います。どうぞお立ちになれる方お立ちください。 ください。それでは礼拝の献金をします。献金は強制ありません。各々の神様への感謝やまた献身の思いを込めて自由に捧げるものです。そう覚えてお加わりください。よろしくお願いします。奉献の祈りを捧げます。愛する天の父よ、今私たちはあなたの前に捧げ物をしました。これが私たちの献身の思い、またあなたへの感謝の生贄です。どうぞ私たちの唇の賛美とともにこれをお受けください。そしてあなたの御用のためにこれを清めてお用いくださいますように、私たちがあなたの愛で満たされ、そして愛し合う、互いに愛し合う仲間として、さらにこの地上にあってあなたの愛を豊かに表していけるようにどうぞ助けてください。小さいものでありますが、どうぞあなたの御霊が清めて私たちを大きくお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝してあなたの御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンに出てまいります。また修法にもありますので、お慣れでない方はご利用ください。イエス・キリストが弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた祈りです。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を閉じましょう。といたします。あなた方をつまずかないよう守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたよう限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは、短く構想を捧げていただきます。構想の間ももう一度御言葉を思い返したり、また祈ったりするひとときとしてお持ちください。